それでは本日の聖書の箇所を読みしたいと思います。本日は詩編の138編になります。詩編138編でございます。本日はドキドキウキウキワクワク人生と題しましてのメッセージでございます。それではお読みいたします。詩編138編、ダビデによる。心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。御使いたちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与え強くされました。主よ、地のすべての王はあなたに感謝するでしょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。まことに主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技をやめないでください。一言お祈りいたします。愛する天の地なる神様、この日もあなたの御名をあがめ賛美いたします。私たち一人一人を今日も心を合わせて礼拝するものとしてくださって、導いてくださっていることをありがとうございます。この一週間も様々なことがありましたが、今こうして生かされて集い礼拝ができます幸いをまた振り返り覚えます。ありがとうございます。今日は詩編の138編からのメッセージです。どうぞ安食先生を大いに祝福し、豊かにお持ちください。あなたの御言葉に期待いたします。素晴らしい主、あなたの御名をあがめます。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。一週間の疲れを覚えていらっしゃると思いますが、今晩主が本当に豊かな休息の時を与えてくださるように心からお祈りしています。皆さんの中にこうボクシング興味がある方いらっしゃいます？私牧師ですけど、ボクシングそんなに詳しくはないんです。でもね、そんな私でも今一人の日本人のボクサーが世界中の注目を集めているということは知っています。彼の名前は井上尚弥というね、ボクシングの選手なんです。とにかくね、強いんです。もう圧倒的な実力と、このオーソドックスな試合運び。彼のことを日本人ボクサー史上最強にして最高傑作というふうにまあ呼ばれているそうです。彼が注目を集めたのは、まず2018年の5月の25日に、彼が当時の WBC かなの世界バンタム級のチャンピオンに彼は挑戦したんです。世界タイトルマッチです。最初は挑戦者として、世界チャンピオンに挑戦したんですね。見事1ラウンド1分52秒で世界チャンピオンをノックアウトしたんです。そしてその年の10月、今度は自分がチャンピオンですから防衛戦ですよね。今度は世界中のまあ強いボクサーがね、彼にチャレンジしてくるわけですよ。最初の防衛戦、今度1ラウンド1分10秒で相手をノックアウトしました。2試合でかかった時間は182秒、ね、現役の世界チャンピオンを倒して自らチャンピオンになり、次の挑戦者はね、元チャンピオンだった人です。それをまた叩きのめしたわけです。その後も負け知らず。今月の終わりぐらいですかね、ラスベガスでまた大きな戦いをするわけですけども、 彼がチャンピオンになったときね、マスコミの人がチャンピオンになった気分はどうですか？彼の答えが面白かったんですが、急に友達や親戚が増えました。まあ、よく聞く話ですよね。彼に限ったことじゃないんですけど、こう、なんか、一躍注目されて有名人になるとね、急になんかね、親戚とか友達がね、湧いてくるんですよ。で、そういう人たちがね、言う言葉は大体同じです。あれさ、あれ、俺が昔世話したんだ。あれさ、俺が昔ね、教えたんだよ。あれ、俺の友達なんや。って、こういうふうに、まあね、こういうふうにね、にわか親戚、にわか友人がどんどん増えるわけですね。あれ、俺ってね。この、あれ、俺がっていう人をね、あれ、俺詐欺って言うんだそうです。でもまあね、そういうふうに言いたい人の気持ちもわかりますよね。こう、有名な人や、なんか権力者と自分がどっかつながっていることによって、自分の価値もなんかね、こう、高まるような気がするわけですよ。本当はそんなこと全然ないわけですけども、でも何かこうね、権力者や有名な人と少しでもこう接点があると、自分にも価値がこう、出てくるような気がするわけです。もしね、そういう気分を味わいたい人がいたら、ぜひ聖書を読んでほしいんです。なぜなら私たちはね、この世界の最高権力者とすごい関わりがあるんですよ。この世界の最高権力者って誰か、天地創造の神です。そのお方の私たちは作品だって書いてあるんです。しかもそのお方に私たちは愛されてるって書いてあるんです。だからこの神様と私は深い関係にあるって言っても、これはあれ折り詐欺じゃないです。事実なんです。ね、その神様と私は実にこの親しい関係にあるってことを本当にうなずくことができたら、私たちの人生観変わります。歴史観も変わります。自分自身に対する評価も変わってくるはずです。昔ね、明治時代、日本人の牧師で、木村清松という人がいたんです。彼がね、アメリカの教会に招かれて、いくつかのこう、アメリカにある、まあ、教会をずっと回ってね、講演活動をすることになったんです。最初の場所がね、バッファロー市。ナイアガラの滝があるところです。そのバッファロー市の教会に招かれたんです、最初ね。で、その、招待してくれた地元の人がね、木村先生、ちょっと時間があるから、ナイアガラの滝見に行きませんか？もう行ったらね、すごいね、すごい滝です。ご覧になった方はあると思いますけどね、ものすごい水がずーっとしてくるわけですよ。まあ、圧倒されます、その水の量にね。そしたら、まあ、びっくりしてるその木村牧師に、アメリカ人の友人がね、すごいでしょう。こんな滝は日本にないでしょう。ってこう言ったんですって。そしたらね、木村先生、いやーこれ僕のお父さんのですからって言ったんですよ。大体びっくりしてね、お前の先祖はアメリカインディアンかなんか言ったんですよ。いや違う違う違う、この雄大なね、滝を含めてこの自然を作ったのは天の神様だと。で、私はその人を天の父と呼んでると。だからこれは私のお父さんのもんなんだ。まあそう説明したわけですよね。さ、まあ、このジョークがアメリカ人に受けたんでしょうね。それ以後彼がアメリカ中のこう教会もあるんですけども、その時にね、キャッチフレーズ、ナイアガラの滝の持ち主の息子来たる。ね、まあ面白い。そのぐらいの意識を持った人が昔いたということですね。だから皆さんも美しい自然を見た時にね、ああ、これはお父さんが作ったものだ。お父さんの作品だ。まあ、そういうふうに思っても少しもそれは不遜なことではない、事実だということですね。さあ今日からね、この詩編138編に入りますけども、145編までその説明書きのところにね、表題のところにダビデの名前がこう付けられてますよね。ですからこの138編から145編まではダビデ自身が作ったものか、あるいはダビデの信仰にちなんで、ダビデを知ってる人が作った歌か、まあどちらかですね。いずれにしても、これはダビデの信仰を表した歌と言ってもいいと思いますね。ダビデってどういう人か。ダビデは、旧約聖書の人です、もちろんね。ベツレヘムという町の、お父さんはエッサイという人です。 エッサイの息子です、ダビデは。エッサイさんの8番目の息子なんです、ダビデはね。だお兄さんが7人いたわけです。すごい兄弟だね。古代イスラエルの最初の王様はサウロという人です。もちろん彼は神様によって選ばれ良いスタートを切ったわけですけども、だんだんだんだん彼の心がね、神様からこう離れていくんです、ね、で神様は彼に失望して次の王様としてダビデを選ばれたんです。で預言者にサムエルという人がいたんです。神様はサムエルに命じて、エッサイの息子、ベツレヘムに住むエッサイの息子を次の王様として私は選んだ、だからお前は行ってエッサイの息子に油を注げ、要するに任命式を行いって言われるわけです。で、預言者サムエルがベツレヘムのエッサイの家を訪ねるわけです。あなたの息子さんたちを集めてほしい。するとね、ダビデ以外の7人のお兄さんたちが集められるわけですよ。でサムエルがどれが主に選ばれた息子なのかって思って見てると、神様がこの中にいないっておっしゃるんです。でサムエルがエッサイに行くんです、お父さんにね。あなたの息子さんはこれで全部ですか。するとね、エッサイが思い出したように、ああもう一人いました、末の子がいます、ダビデ呼んでこい。でダビデが呼んでこられると、神様がこの子だっておっしゃるわけですよ。でも不思議だと思いません？息子を全部呼べって言われたらね、一番下の息子忘れられてた。別に赤ん坊で寝てたわけじゃないですよ。もう12歳ぐらいになってます。なんでこんなことが起こったかと言いますと、実はね、イスラエルでは7というのが完全数なんです。ですから、エッサイに長男が生まれ、次男が生まれ、三男が生まれ、四男が生まれ、五男が生まれ、六男が生まれ、七男が生まれたとき、七人子供が揃ったときに完全数なんです。つまり、周りの人々はね、エッサイに七人の息子が与えられた。もう彼は本当に神様の祝福に豊かに預かった。もう完成された人だ。だから七人目の息子が生まれたときにね、近所の人たちが集まって盛大なパーティーをしたんです。エッサイは神の祝福に預かった。七人、七というように完全数。完全な神の祝福を預かった人なんだ。で、みんなで喜んでたら、8人目が生まれちゃったんです。つまり、完成形を壊しちゃったんです。ですから、エッサイの心の中にね、どっかに、このダビデをないがしろにする、ね、神の祝福である7を壊した一番下の息子。ですから、ダビデが誕生した時にね、多分誰も喜ばなかったと思います。8人目に男が生まれました。え、7が壊れちゃったの？とんでもないやつが生まれてきた。まあそういうね、雰囲気の中で生まれてきたダビデが、お父さんの愛情を十分に受けて育ったとは思いません。だからあなたの息子を呼びなさいって時、お兄さんたちは呼ばれたけど、8番目のね、7という関節を壊したこの末の息子は呼ばれなかったんです。ダビデは多分ね、お父さんとの関係においては寂しい少年時代を過ごしたんだと思います。ですからね、旧約聖書を見ると神様のことをね、父と呼んだ人はダビデだけなんです。地上のお父さんに愛されなかった、でも神様は私のお父様だ、父のような存在だ、そう思ってその神様のことを父と呼びかけたんだろうと思います。ダビデの生涯における最初にドキドキした経験は何か。まあ、彼のね、生涯をこう、読んでいくと、まさに信仰の冒険の連続ですよね。もうドキドキハラハラするようなことに絶えず遭遇するわけです。でも、彼の人生における最初の信仰の冒険はいつかというと、ペリシテの巨人、兵士、ゴリアテとの戦いです。彼がサムエルによって油を注がれたのが12歳の時です。そしてゴリアテと戦うようになったのが15歳の時です。 実はこの時にこのダビデのお兄さんたちは戦争に出てたんです。兵士としてね。戦う相手はペリシテ人です。エラの谷というところを挟んで両軍の陣営があってですね、膠着状態が続いてたんです。まあ両軍多分同じぐらいの兵力が均衡してたんでしょうね。なかなか決着がつかない。このままとこの戦いがいつ終わるかわからない。そこでね、両軍がまあ合意して代表選手を一人ずつ出して、そして決着つけようと。だ代表が負けたらね、もう負けたことになると、撤退すると、まあそういう申し出が出たんです。 OK ってわけです。ところが相手のペリシテ軍から代表として選ばれたのがゴリアテっていう人です。名前からしてすごい、なんかゴリアテってね、ゴリラみたいな想像するでしょ。実際に身長が、聖書を見ると身長が2メートル60以上ですよ。今そんな大男ね、なかなかいないでしょ。もう2メートル超えるとでっかいと思うわけですよ。2メートル60ですよ。そして槍を持ってね、剣を持ってもう仁王立ちしてるわけですよ。誰が俺の相手だ、もうイスラエル軍に向かって叫んでるわけですよ。腰抜け目、誰もいないのか。そうやって馬鹿にされてるところに、ダビデがね、お父さんの使いで、お兄ちゃんたち元気かどうかちょっと見てきてくれって言われて、お弁当を持ってね、ベツレヘムからそのエラの谷までやってきたわけですよ。そしたらその光景を彼は見たんです。で、兄たちに聞いたんです。お兄ちゃんこれ何って、あのでっかい男は何。そして誰も自分の陣営から行かないのを知って、ダビデがサウロのとこ行ってね、王様のとこ行って、僕が行きますってわけです。誰も行かないからね、じゃあお前行くかってわけですよ。15歳の少年が。で、彼は手にこの石投げの道具をね、こう、川みたいな先に石をこう、くるっと置いて、くるくるくるしてパッと投げてね、彼は羊飼いでしたから、こう動物がね、羊を襲ったりすることがあったり、ね、そういう石を投げてね、動物を追い払っていたわけですよね。それが彼の武器だったんです。それをもって、このゴリアテに立ち向かっていくわけですよね。その時に、ダビデが言った言葉が、第一サムエル記の17章の45節にこう書いてあります。ダビデが言います。お前は、剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私をお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。そうやってこの石投げ機に石を一つね、くるんで、くるくるくる、ピーッと投げたんです。見事に第一発目がね、この眉間に食い込んだんです。で、2メートル60の大男がうつ伏せにバッターン倒れる。そしてダビデは彼の剣を取って彼の首をはねるんです。こうやってイスラエルの大勝利です。ダビデは3節で今日の箇所のこの勝利の日を振り返ってこう言っています。私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。私の魂に力が与えられた。あの日のあのダビデの勇気、信仰、それは神様が私の魂に力をくださったからなんだ。こう振り返ってるわけですよね。もちろんあの日だけではなくて、ダビデが何度も何度も気落ちしそうな時に、その度ごとに神様は彼の魂に力をくださったんです。皆さんの経験もあると思いますけど、例えばね、体は元気。でも、心が疲れてる。あんまりやる気起きませんよね。でも、体が少々疲れてても、心が元気だと、その疲れた体を引っ張っていけるでしょ。だから、内側に力がないと人は何もできないんです。その心よりももっと深いところ、魂に神様は力をくださったんだ。もしかして皆さんの人生の中にも、このゴリアテを前にしたようなダビデの心境になることがあるかもしれない。うわぁ、すごい問題だ。大丈夫かな？こっちがやられるかもしれない。これに乗り越えていけるかしら？これを打ち倒せるかしら？希望はあるかしら？解決するだろうか？でもその時に必要なのは魂の力です。魂に力がありさえすれば、 私たちはどんな困難にも、どんなゴリアテにも立ち向かっていくことができるということです。神様は私たちの魂に力をくださる方。この力があれば乗り越えていけるということです。次はダビデをこの悩ませ続けた、サウルは王様でした。もう神様が自分からこうね、離れているということを彼は感じ始めています。そして次はダビデが、ね、自分の王座を狙っているということも知っています。ですからサウロはその権力の全勢力をかけてダビデを殺しにかかるわけですよね。だからダビデの生涯のほとんどはこうね、サウロから逃げていく逃亡生活なんですけども、でもやがてそのサウロも戦死します。戦争で死にます。もうダビデを脅かす者はいません。次の王様はダビデだ。多くの人はそれを認めています。ですからダビデはいつでも王座に座ることができたはずなんです。ところがダビデはその政治の中心地であるエルサレムからすぐサウロが死んだらね、身を避けて自分のふるさとヘブロンに帰っていくんです。つまり彼はね、王座につくために武力を使いたくなかったんです。当然サウロが死んだ後にまだサウロの関係者たちもたくさん残っています。サウロを慕う部下たちもいたに違いない。そんな真ん中に乗り込んでいって俺が王になるぞ、武力に物を言わせばできたかもしれない。でもそんな形で彼は王座につきたくなかったんです。みんなに求められて、みんなに望まれて王座につきたかった。だから彼は権力闘争の場から身を引いたんです。そういう態度はサウル王様にはなかったんです。サウルは不正な手段を使ってでも、人を押しのけてでも、人を傷つけても権力の座を離さないような人間だったんです。ダビデは彼のそういう姿から学んでいたのかもしれません。六節にダビデの心が歌われています。六節、誠に主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。つまり神様はへりくだった心を持つ人を祝福してくださるということを知っていたんです。聖書は何度も何度も高慢は滅びに先立つとかね、へりくだったものと神は共におられる、繰り返しそう言っています。彼が謙遜な姿勢を取ったので、やがてイスラエルの十二部族がダビデのもとにやってきて、私たちの王になってください。懇願するんです。そしてダビデは30歳になった時にその王座に就くわけですね。そしてダビデはイスラエル歴史上最も偉大な王様となっていくわけです。その後ダビデはシオンの要害を攻め取って、そこをダビデの町とし、そしてそこを礼拝と政治の中心地として治めていくわけです。第二サムエル記の五章の十節にはこう書いてあります。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。彼の人生は、もちろん彼は途中で失敗もしました。でも聖書はね、万軍の主は、神は彼と共におられたってこう言ってます。彼の人生にいつも主が共におられたんです。それは彼にとってワクワクするような出来事だと思います。万軍の主がいつも共におられる。でも皆さんね、ダビデのことを羨ましく思う必要ありませんよ。イエス・キリストはこうおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。私たちも共にいるとイエス様は約束されたんです。ダビデと共におられた主は私たちの人生も一緒に歩んでくださっている。そのことが本当にうなずけたらね、私たちもワクワクしながら人生を歩むことができるんじゃないでしょうか。ウキウキしながら、ごめんなさいね。そして3番目はね、ダビデは神様を礼拝する喜び、ワクワクするような喜びを知っていたということです。一節を申してみていただきますと、心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。ダビデはこの詩篇の中で、あるフレーズを繰り返し繰り返し使いました。それは、私は あなたを、私はあなたをという表現です。私という表現が10回出てきます。あなたという呼びかけが14回出てきます。神様のことをあなたはって親しく呼びかけることができるほどの親しい関係を神様とダビデは持っていたということです。ダビデの最大の功績は何かというと、彼は素晴らしい軍人だった。彼は素晴らしい政治家だった。彼は素晴らしい王様だった。それもあると思います。でも彼は最高の主なる神の礼拝者だったということです。彼は礼拝のスタイルをそれまでと全く変えました。彼は大きな天幕を作ったんです。そして何千人の人が入れるような大きな天幕を作り、その真ん中に契約の箱を置いて、みんなでそれを取り囲むようにして礼拝したんです。聖歌隊を作り、フルオーケストラを作り、音楽と喜びで主を礼拝することを始めたんです。さらに、この主なる神を信じる人だったら、異邦人も歓迎します。そう言って異邦人を初めてその主を礼拝する幕屋に迎えたのもダビデです。ダビデは主を礼拝することに生涯の全精力を傾けた人と言ってもいいでしょう。ダビデは3万8千人の祭司たちを任命しました。礼拝のスタイルを確立したんです。そしておよそ4千人の音楽家たちを育てています。そして彼の最大の願いは、この天幕じゃなくて永久的な建物、神殿を建てたい。神様を礼拝する美しい神殿を建てたい。これがダビデの願いでした。でもその願いは叶わなかったんです。神様がね、ダビデ、お前の手はあまりにも戦いで人の命を奪った血で濡られていると、だからお前は聖なる宮を建てることはできない。お前の息子の時代にそれを叶えてあげる。そう言われてダビデはですね、この次の世代神殿を作るため その資材を全部ね、自費で集めるんです。もう神様が OK とおっしゃったらすぐに神殿が建てられるように、その材料を全部自分が生きている時に集めるんです。でも彼はその時に、全ては主が与えてくださったものだから主のために使うのは何にも惜しくはない、こう言うんですね。そして息子ソロモンのが王様になった時にその神殿が建てられていくわけですけども、このダビデがね、息を引き取る前に息子ソロモンに遺言を残します。第一歴代史の28章の9節。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全き心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自身を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。これはね、ダビデ自身の生涯を振り返った結論なんです。自分の人生を振り返ったときに、素晴らしくうまくいってたときは、私が主を礼拝したときだった。でも、罪を犯したり失敗したり敵に責められたときは、それは私が礼拝者として貧しくなったときなんだ。つまり、主との関係がそのまま自分の人生の善と悪を表現した。そのことを知ったんです。だから彼は遺言的にね、ソロモンよ、息子よ、神を礼拝することを大事にしろ。それが祝福の秘訣だ。こう言い残したんですね。聖書はダビデの人生をこういうふうに、振り返っています。第一歴代史の29章の28節。彼は幸せな晩年を過ごし、弱いも富も誉れも満ち足りて死んだ。8節に、ダビデの祈りがありますね。主は私のために全てを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえあります。あなたの御手の技をやめないでください。これはダビデが人生の途中で祈った祈りですよね。神様、あなたの祝福の御手が私から離れないようにしてください。神様はこのダビデの祈りを聞いてくださったんだと思いますね。ダビデが心から主を礼拝しているときに、主は彼の人生を祝福されたんです。ダビデが心から礼拝を捧げた神様は、 今日私たちが礼拝している神様です。同じ神様です。旧約聖書の遠い遠い世界のね、イスラエルの神じゃない。イエス・キリストを送ってくださった神様です。私たちを愛し、私たちの罪の贖いのために、御子イエス様を送ってくださったその神を、ダビデも礼拝してたんです。ダビデが父と呼んだ神様は、私たちが天のお父様と呼んでるお方と同じお方です。ですから、ダビデの生涯に起こった原則は、私たちの人生にも同じことが言えるんです。私たちが主なる神様の礼拝者として成長していくときに、豊かな神の祝福が私たちの人生にも、ダビデの人生にそうであったように、私たちの人生にも祝福されていく、注がれていくということです。ですから私たちもますます主を礼拝する者として成長したいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ダビデの生涯、ダビデの姿勢、ダビデの信仰から、私たちはいくつもの大切なことを学ぶことができます。今晩詩編のこの箇所を通して、ダビデの信仰について少し共に学びました。ダビデの生涯から学ぶ多くの霊的原則があります。その祝福を私たちもダビデと同じように受け取りたいと願っています。どうぞ私の人生を終わりまで導いてくださりお願いします。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。今日は